本日の礼拝は子供さんたちと一緒に礼拝をいたしますので、多少ちょっと順番の異なっているところがございます。主の祈りは先週、練習いたしました賛美歌の62番で行います。それと後続の位置が違っておりますのでご注意ください。それでは私は彼らの間に住み巡り歩く。そして彼らの神となり、彼らは私の民となる。賛詠24番。
賛美歌484番。
聖書を拝読いたします。コリントの信徒への手紙2 11章の7節から15節まで、新約聖書の337ページです。コリントの信徒への手紙2第11章7節からお読みいたします。それともあなた方を高めるため自分を低くして神の福音を無報酬で告げ知らせたからといって私は罪を犯したことになるでしょうか。私は他の諸教会からかすめ取るようにしてまでもあなた方に奉仕するために生活費を手に入れました。あなた方のもとで生活に不自由したとき、誰にも負担をかけませんでした。マケドニア州から来た兄弟たちが、私の必要を満たしてくれたからです。そして、私は何事においてもあなた方に負担をかけないようにしてきたし、これからもそうするつもりです。私のうちにあるキリストの真実にかけて言います。このように私が誇るのをアカイア地方で妨げられることは決してありません。 なぜだろうか。私があなた方を愛していないからだろうか。神が望みます。私は今していることを今後も続けるつもりです。それは、私たちと同様に誇れるようにと機会を狙っている者たちから、その機会を断ち切るためです。こういう者たちは偽信徒、ずる賢い働き手であって、キリストの人を装っているのです。だが驚くには当たりません。サタンでさえ光の天使を装うのです。だから、サタンに仕える者たちが義に仕える者を装うことなど、大したことではありません。彼らは自分たちの技に応じた最後を遂げるでしょう。それでは、今日の礼拝のためにご一緒に祈祷を捧げます。全知全能に増します天の父なる神様、私たちの一週間の歩みを支え、こうして御堂にお集めください。ゴールデンウィークという誠に私たちにとってありがたいような、ありがたくないような、そんな一週間です。その上天候が不順で私たちは戸惑いを覚えました。その間に私たちの仲間となってくださった石原秀和兄弟をあなたのもとに送り届けました。また私たちの教会の伝道師としてお迎えした大坪伝道師の順位式もありました。その他一人一人がこの世の中でさまざまな思いを持って生活をしてまいりました。しかしながら残念なことに、あなたのことを顧みようと思い、いつもなかなかその時が持てませんでした。懺悔をいたします。どうぞ私たちの心をなお立てて、あなたをしっかりと見上げる勇気をお与えください。私たちは一人一人が本当に小さな小さなものでしかございません。そのものをあなたは愛を持って見備わしておいでになることを覚えて、どうぞあなたのもとへしっかりと連なっていることができますように。今から榎本牧師を通してあなたの御言葉の解き明かしを賜らんとしています。どうぞ私たちの心を静かにし、聖霊の働きによってその御言葉をしっかりと受け止めて、そして一週間の歩みの糧としていくことができますようにお願いください。分けてもこの礼拝に集えられる兄弟姉妹たちのことを覚えます。どうぞさまざまな事情、また病のところに伏しているもの、おいてこのところに来たりえないもの、さまざまではございますけれども、一人一人をどうぞあなたが祝してください。この言い尽くしません願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。それでは榎本先生のお話を。
はい、おはようございます。榎本の祝福式を 昨日は子供の日でした。それにまつわって子供さんと一緒に礼拝をしています。ヤコブという人がいました。旧約聖書のヤコブ。ヤコブさんは小さい時からね、自分がって何でも欲しい人です。お兄さんが何かしてたの、よしよし。生まれてくる時からね、双子だったんだけども、お兄さんのかかとを掴んで自分が先や、そういう人です、ね、とんでもね争ってね取っちゃう。だからエソーさんの長子の件でね、騙してたんですよ、ね、いろんな騙してね、マイクでやった。でもついにね、お兄さんが腹立ってね、ヤコブを殺した。ヤコブはね、すぐに逃げました。殺されたら嫌いだ。それでね、神様、なんで僕を祝福してくれないんですか。どうして僕はこんな長男に生まれなかったんですか、ね、怒りました。泣きました、ね、長男に生まれたら得だよ、長男。いや長男も私なんだ、8番目やから、9人兄弟の8番目やから。長男はいつも新しい服を着て、8番目になったらもうボロボロの服を幼いのにね、そうなんだよな。ヤコブさんもそう思ってた。こうやってね、夜野宿してたんですね。そしたら、こんなとこでこんな野宿してるのは誰のせいや、ほんまに神様っておるのかい、そのことはね、神様に仕えてね、天から橋を、そしたらそこね、天に橋を、そこが天国への入り道だ。こう出てるって言ってました、ね、神の家って言う。それからね、それでもし神様と住もうとしたんだよ、負けるかい、ね、それでもね、神様をカーッと自分の思い通りにしたい、自分の思い通りにしたいんだ、何でもそう思って苦に伏せようとしたらね、神様おっとっとっとっと負けかけたんだけどね、最後にね、で、お前これからヤコブと言わんと、イスラエルと言いなさい。イスラエルというのは神様が勝つっていう意味です。ね、神様が勝つ。私たちはね、神様に勝つ。あの人に勝つ。思い通りになる。これをね、祝福と思うけどね、本当はそうじゃないんだよ。神様が勝ってください。それが、その自分なんだよ。それでヤコブはね、自分のことをイスラエルというようになって、そこからね、イスラエルという国ができた、ね、私たちも神様に勝ってもらう、ね、そういう人になりましょう。子供さん、ちょっと前に来てくれる。いや、嫌な人よ。あ、はい、お祈りしますから、はいはいはい、来てください。いいよ、いいよか、毎日毎日ださ、いいよか、そのままで笑顔したら、俺の逆らうなもんね、ヤコブみたいな。じゃあお祈りしましょう。天の父なる神様、私たちに可愛い素敵な子供さんを与えてくださってありがとうございます。この子供さんたち一人一人の人生が神様によって守られ祝福されますように。イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。はい、ありがとうございました。
はい、賛美歌476番。 読をいたします。講読詩編106編1節から5節。106編1節から5節まで。ハレルヤ、恵み深い主に感謝せよ。
慈しいは欲しい。
主の力強い御業を言葉に表し、
知性の賛美を尊く受けれるものだろうか。
いかに幸いなことか、裁きを守り、
どのような時にも恵みの腹を果たす。
主よ、あなたが民を喜び迎えられるとき、私に御心を止めてください。
自分によって私に報いてください。
あなたの選ばれた民に対する恵みを見、
あなたの国が喜びに会うとき共に喜びに会う。
あなたの信用の民と共に
怒ることができるようにしてください。
それでは座席の前にありますファイルを使徒信条をご一緒に告白します。神がご存知です。と題しまして、榎本牧師から御言葉の解き明かしをと思います。
おはようございます。お祈りにもありましたが、ゴールデンウィーク、大変皆さんどういう日々を過ごされましたでしょうか。私はとってもゴールデンウィーク、密度の高いゴールデンウィークだったと思います。先週ですね、礼拝が終わって始まる前ですね、石原さんの奥さんがお見えになって、もう大変だ、土曜日お見舞いに行ったんですけども、ご挨拶、大変なんですって、で礼拝前にちょっと私のところにお会いに、もうご主人洗礼を受けた方がいいなって言ったら、そうしましょう、そうしてくださいっていうおっしゃるから、よしって言うんで、もうその時間あんまり、まだ1週間ぐらいは持つやろうなと思ったんですけども、大変だなと思ったから、そしたら、そうしてください、早い方がいいですって言うから、よしそしたら今日は昼から行くからって言って、すぐ役員会開いて、先週洗礼式を授けて、本当に感動的な洗礼式を授けることができました。で次の日散歩してたら、ピンと電話があって、先生、主人が亡くなりましたって。もう本当に間一髪で、本当に神様が導いてくださったんだなと思って、お葬式をさせていただいた。でお葬式を2日3日とさ、1日2日ですか、させていただいて、そして3日から総会、教区総会がありまして、いろんなことがその中にもありました。そして昨日も資料を作ったりいろいろさせていただいたんですが、ゴールデンウィークは本当に 密度の高い意味でしたけれども、教区総会もあんまり喋らなきゃったのに、はいはいとか言って喋ってしまうもんだから、品種かったりいろいろ喋る人って大体決まってるね、あれね。後ろの先生もよく喋ってたね私も喋ってたし、後で自己嫌悪に陥ったりします。でそんな時ですね、あの言う人が言う人の意見を聞いてたら、何やこれクリスチャンかと思ったりすることが時々ある。だ問題になったのは、唯一の神っていうことは、唯一の神っていうのはおかしいということでですね、まあそうやって言ってたんです。唯一の神信じないでどないするんやなと。で仏教もあの大事だ、まあ、そうだなと思いながらも、そんなことを聞いてたらですね、クリスチャン同士かなと思ったりすることはありますよね。で今日読んでいただきました聖書のちょっと前にですね、違った福音ってあります。で違った例とか聞かなかった福音とか、そういうのがある。これちょっと違うなっていう感じだね。でこのパウロがここで言って違ったっていうのは異端っていう意味じゃないんですよ。自分と違うけどもアザーゴスペルなんです。その違うんです。違うことってあると思う。向こうのやっぱり考え方もある、こっちの考え方もある。こっちの考え方がこうだと思ってたらそうなんだけども、向こうの考え方が言ったらこうだっていうのもそれはそれなりにある。でパウロはここで違った福音とか違った例とか聞かなかった福音とか言ってるのは、違う人が違うことを言っている。でこれはとんでもないことだと思いながらも、神様がご存知だ。で人は自分に似せて神を作ると言われます。で自分の理解できる手の中、自分が納得できる、自分がそうだと思うこと、自分の得になること、自分の手の中にあるもの、そして自分の希望や願望、理想というものを刻んでですね、そしてそれを神として拝む、それを、しかしそれはどんなにきらびやかで大きなものであって、また熱心になったとしてもですね、本当の神ではないんだ。それは偶像であって、それを拝むことを偶像礼拝といって、聖書では厳しく戒められています。でそれではキリスト教である私たちは本当に偶像してないかというと、違うんです。私たちも偶像してるんです。私たちも自分の納得のいく、自分の手の中にある理解できる、そういうものを神様、これが唯一の神様だって言うわけです。で神様が神様になるためには、私たちのその偶像をこれだなんて思っているものは打ち砕かれなきゃいけないかもしれない。神がご存知ですっていうところには、自分が確認するわけじゃない、神様が確認する。でも私はこう思う、でもあの人は違うことを言っている、分からんということはあると思います。でパウロはそのことを決定的にするんじゃなくて、違うということで表現します。限界がありますよね。分かる分かるって言っても、分かるっていうことはあんたの気持ち分かるよとか言うけども、それは超えているということになりますよね。その人のまだ上に行ってるということ、分からないことってあるんです。あんたのことは分からないって言った方が正直なことがあるんです。その方が近々しい思う、あんたのこと分かるよでもねって言われると、もう分かってないくせに何を分かってるって言うんだ、そう思うじゃないですか。で私たちはパウロが違うって言ったことの中には、そして神様がご存知ですっていうことの中には、自分を限定づけている。そして神様こそが真理のキーを握っておられるというところに預けている。しかも自分は真理に向かって本当に熱心でありたいと願う。パウロはこのそのことを私たちに言う。 私たちはですね、人のことを上を向くというふうに言われます。ギリシャ語でアンスローポスと言います。上を向く、まあ坂本九の上を向いて歩こうじゃないですけど、上を向く、上っていうのはこう天のことなんです。高められる、上を向いている。で、それを信仰的に解釈しますと、上っていうのは神であり、神に向かっていく。で、創世記には神に似せて作られたものというふうにあります。神に似せてっては、神はこういう鼻や口や手や足があるという意味じゃなくて、神様の方に向かっている我々が作られているということです。それは固定された像ではなくて、生きて、そして変化し、出会う人格の神様なんだ。そして人はその神の方に向かうときに本来の自分に出会うことができるんだ。決して固定された完全なる欠点のないそういう神としてではなく、変化し、あるいは前と言ってたこと違うことも起きてくる。で、違う考えっていうものの中に真理性もある。パウロはそれを高められると表現している。自分に目当てがあるのではなくて、神様の方に向かう、そこに自分らしさっていうのがあるんだ。ところが自分たちは自分の方に向いてくれると、自分の言ってることが納得すると、そうだと思う、違うこと言ったら違うと思う、それいいんだけども、それを絶対化してしまうんじゃないか。それは実は偶像、それは神様によって克服されなきゃいけない。パウロは誇りという言葉を繰り返します。パウロが誇るのは神において誇る、誇る者は主を誇れとパウロは言います。キリスト者の誇りはイエス・キリストにあって、その主を誇るのであります。パウロは初めてコリントの教会、コリントっていう町に行った時にですね、そこで宣教をします。使徒言行録にその記事が載ってますけれども、コリントの町へ行って、この伝道するんですね。で、アキラという、その、夫婦の家に入って、そこで伝道をするわけですが、彼はその町を伝道するにあたって生活費がいりますよね、伝道者も。で、その生活費をこの伝道した信者からもらおうとしなくて、テントを作る作業をした。テントを作る仕事をアキラさんっていう人が、この人がテント屋さんだったので、そこで働いて、自分もその技術あったので、した。これを一般によく、テントメイキングミッションということでよく言われる。テントメイキングミッション。私ら若い頃はよくそれを言いました。要するに、信徒の献金でご飯食べない。働いて、そして牧師の仕事をする。で、それを自立的牧師って言ったんです。ある人たちは自牧連っていうグループを作って、そして教会の献金によってするんじゃない、自立的牧師になるって。ある私の知り合いは伊丹空港の草抜きしたり、そんなことしながら、はい、あるいは新聞を集めたりですね、そういうことをしながら、そしてそれは教会の献金で食べたら言うこと聞かなきゃいけない、不自由になる、本当のことをするためには創生するんだって言って、自立的牧師連合って、それちょっとしたら山としまいましたね。これはあんまり聞かないからね。でもテントメイキングミッションというのは世界的なことで言われてたことなんです。で、それはこのパウロから来てるんです。パウロはコリントの町に伝道するときに負担をかけまい、そして仕事をして、そして自分の生活費を捻出したんです。しかしですね、 パウロはそれじゃそういう信徒たちの支えというものをしなかった、もらわなかったのかっていったらそうではないんです。テントメイキングミッションしたのは一時的なんです。これでパウロは今日の聖書の箇所を見ますとですね、この私は他の諸教会からかすめ取るようにしてまでもあなた方に奉仕をするための生活費を手に入れました。すなわちコリントの教会からはもらわなかったけれども、他の教会からはかすめ取るようにして生活費を実はもらってたんだ。このかすみ取るっていうのは泥棒するっていう意味でもあるんです。剥ぎ取るとか、脅迫して騙して取るとか、そういうことなんです。そういうことをしている。一方ではそうしたんだ。私このことを思い出してですね、私自分の兄のことを思い出したんです。私の兄がですね、この施工教会を作るときに、昭和24年ぐらいですかね、もう本当に金のないときで、私のもう兄弟多くて、もうその日食べるのもやっとおさんの時ですよ。ここで施工教会が20何万円のこの太長路、桃山町太長路1、2、3というところ のそこの土地建物を買ういう約束したんですよ。でも金全然ないんです、兄は。それで淡路に来たんです、金もらいに、親のところに。これでもらいに来たんだけど、うちは別に金ないわけですよね。でも石器だから、12月の石器だから、集金した金が何もかあったんです。確か3万円だったと思う。で、その3万円をですね、この友達を連れて行って、親父がええ格好しやから、友達を連れて行ったら、いい格好するやろと思って、金をくれって言ったら、親父が、よし出してやって言って、絵描くして3万円、ドーンと出しよったんです。ほで、よかった、これ出てきたと思って、風呂に入ってですね、安心して、ああ、よかったなと思ったら、その風呂の下でシュンシュンシュンシュン泣いてる人がいる。誰泣いてんやなと思ったら、母親だった。やすろうよ。その金持っていたら、みんな、これあの弟や妹やら、みんな一家心中せなあかんねや。その金置いといてくれ、と持っていかんといてくれって泣いたって言うんです。ほでですね、その言葉を聞いて辛くなったけれども、それこそかすめ取るようにしてその言葉に身を重ねてその3万円を持って京都にやってきたっていうんです。残酷な話かもしれない。でパウロもそのようにしたんだ。それだけではないんです。後ろの先生からまたその3万円なんか足らんから、後ろの先生が真珠の会社しててまだ信徒にも何もなってないのに、後ろの先生のお母さんが今家の元康郎って人が金困ってるみたいだから立て替えてあげてくれないかってちょっと相談したらしいです。そしたら10万円か10何万円か知らんけども、そのお金あったからそれをポイッと為替で送ってくれたんです。兄はそれをくれたと思ったらしいんです。それでもらったと思って、これは神様の恵みだって言ってそれを使って教会ができたんです。でも後ろの先生によれば、これあれやったんじゃないんだ、俺は貸したのになって今でも言ってますよ。貸したんだよ実際はって言ってます。でかすめ取るってそんなもんなんです。一方ではね、それこそ上田恵子さんとか林、あんなちっちゃい子がいてですね、そんな人にあの金出せ、ここ土地買うから、建物買うから、だってみんなその日暮らしですよ、大変な貧しい、そんな人に誰も負担かけられない。一方ではお金はいくらでもあるっていう顔してるんです。だけど実際にはそうじゃない。でパウロはコリントの教会に伝道するにあたって、それは卑屈になってなくて、何ももらわないよって言ってるけども、こっちではかすめ取ってるんです。騙し取ってる、あるいはマケドニアの人たちの募金とかそういうもので生活してるんです。マケドニア州から来た兄弟たちの支えによって必要を満たしてくれたから、自分はそういうふうにできたんだって言ってます。で、ある人たちからはかすめ取り、ある人たちからは一切支援を受ける。この二面性が 宣教の姿だった。でそういうことってありますね。あの伝道者っていうかそういうものは教会が作られていったり神様の御用にしようついていこうとするときに本当に痛ましい体験っていうものがつくものだと思います。
なんで
それは泥棒のように言われることだってある。そのことで人からですねけなされたりそれから誇りなんちものを持てないようなことを経験することもある。お坊さんのことであの托鉢っていうのはしますよね。お坊さんがね一軒一軒回って托鉢して回る。でそういうようなことをこの骨敷というんです。成人することの骨敷、その日の一日の糧を乞うんです。一軒一軒回って念仏を唱えながらそして一日の糧を乞うんです。乞う姿の中に成人の姿があるんです。でそれを乞食って言い出したんです。で乞食坊主なんていう言葉を言い出したんです。しかしそれはそれを手段化してそういうふうにしてもらって生活の糧を楽して取ろうというのはそれを乞食根性なんか言うんですけど本当は成人の言葉なんです。神様の御用のために人々のために使えるためには生活費も必要です。いろんなお金がいります。それを本当にくださいって言っていく時にですねその貧しさ恥ずかしさっていうのを経験しないとやっぱり神様のご縁なんか使われないんです。でパウロはそういったことを含めて誇りと言ってるんです。ある時は人に頼る、ある時には人に頼り、その自分を誇りとしている。それはあなた方を高めるためです。神様の方を向くようになるためなんです。俺がやってやったんだよ、俺がこんなしてたんだよじゃなくて神様の方を見ましょう。そして神がご存知ですという時にですねそれは自分がというのじゃなくて神様が判断してくださる。一切を神に委ね今見えるところにしっかりと目を注いで対応するということです。そこにはさまざまな対応や言葉が発見されまた求められます。決まった教義や正解ではないんです。キリスト教信仰というのは形が決まって変わらないものではないんです。現実なんです。現実との出会いの中から言葉が生み出されてくるんです。原始教会の時代マタイやパウロやヨハネはどうしたか。聖書、旧約聖書ですけれども、旧約聖書を読もうとしたときに、彼らの読み方は、聖書やテキストの研究を第一とはしなかった。このテキストから全部真理を学ぼうとしなかった。それを第一としなかった。むしろ、彼らの周り、彼らの環境、時代の中で、具体的な出来事、出会うことを第一としました。そしてそれを見ながら聖書を読んだんです。我々ともすると逆になりがちなんです。自分の都合のいい聖書の御言葉を選んで都合のいいような神様を作ってそれで自分の神様だってやりたかったんです。でそのティーリケっていう人はこういうふうに言っています。そこでは聖書の言葉が最初にそれ自体として極められついで現代の人間に伝えられるのではなく現代の具体的状況の中にある聖書的現実を鋭く感知し洞察し それらを極めつつ、聖書の根源的指針に立ち返り、聖書と対話させることが必要であるって言います。皆さん方の生活です。私たちの社会です。そこで出会うことです。でそこに神様の働きがあるんです。でそれを私らが目を向け、そこから聞いていく、それを見ながら聖書を読んでいくんです。我々の説教で言うならば、正しい釈義、聖書の研究、じーっと聖書を研究して説教、これが伝統的なこの方式なんですけれども、それを厳密に守っていれば、宣教の課題は立派に完全に果たされるという考えではないんだ。逆に現実から学ばなきゃ、そこから問わなきゃいけないんだ。自分が、あるいは聖書解釈からではなく、現実にそこにいる人間が問題に振り回されるんです。騙し取られるんです。あんなことを聞かなきゃよかったと思うようなところに出会うんです。そこから言葉を聞くんです。しかしそれは決してですね、聖書や祈りをいい加減にして現実ばっかり見ましょういうことではないんです。それはとんでもない誤解なんです。現実が大事であればあるほどですね、また聖書に聞き祈りをしていくものです。そこでこそ聖書はさらに深く広く学ばなければならない。そしてその息吹を我々は受けるのです。神がご存知です。私たちのことを知っててくださる。大体私たちは今置かれている家庭や職場や教会において神の言葉を聞きつつお従いしていくものでありたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの導きと恵みを覚えて感謝いたします。厳しいことであり、わけのわからないことに出会ったり、違うものにぶつかったりすることがありますが、神様がいつもいてくださることを覚えさせてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りします。アーメン。
賛美歌483番。 どうぞお座りください。永眠者の記念祈祷をいたします。5月の永眠者です。名前を読み上げますので、関係者の方はその場でお立ちください。1日なにわ田通る兄弟、5日藤田義行兄弟、6日山田由衣子姉妹、8日長井長英兄弟、中村明乃姉妹、南正夫兄弟、14日太田千尋姉妹、17日高須もみじ姉妹、18日中島秀子姉妹、21日 松野久子姉妹、24日伊藤芳姉妹、27日新しい田尾姉妹。どうぞ関係者の方、はい、
関係者の方、ご家族の方、お祈りをします。恵み深い天の父なる神様、あなたは深い御心と慈悲によってこの施工教会を建て、今ご紹介されました信仰の先達たちが過ぐる日見事に召されました。神様の尊い導きと恵みが兄弟姉妹にあり、身元においてその魂が平安のうちを過ごさせていただいていることを信じ感謝いたします。神様どうぞその遺族謹慎の上にあなたの豊かな祝福と平安がありますように。我らまたそれに連なる兄弟姉妹、良き先達の習い、主の御心を問いつつ日々の生活を歩むものとさせてください。一人一人のご家庭が主にあって祝福されますように、イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。少しご紹介をしましょう。こちらから新しい、聖六さん、田尾さんのお母さんです。牧師先生と言われましたが、神戸の方から引退牧師になってくださいました。それから、こちらは、藤田敦子さんと、ご兄弟お兄さんの年文さんと京子さん、ご兄弟です。よくいらっしゃいました。どうもありがとうございます。それから、高須もみじさんの、お嬢さんでですね、見守りの教会の出身で今和井教会の大事な大きな人であります。私も高須さんのご家庭、病院のお医者さんですけれども、今おられる方の洗礼を授けて職質に来たんです。どうもしました。それから松野正信さんと松野久子さんというお母さんの、ここの保育園の保護さんの長いことをしてくださって、本当に信仰の厚い、お母さんにいらっしゃいました。以上の方々です。
それでは教会長官のご方針によりまして献金をいたします。
されました献金、どうか清めてあなたの御用にお使いください。この足らざる感謝と願い、この場に集いません兄弟姉妹姉妹方の祈りとともにお捧げいたします。
続きまして報告をいたします。お手元の収報をご覧ください。第1ページ目、年間主題は神の民となるです。公開聖句、それから年間目標は確認ください。第2ページを振りてください。集会案内です。本日の集会は、お食事会があります。マリオリモです。今週の集会、聖書研究祈祷会9日です。19時30分からローマ信徒への手紙11章の11節から24節まで、担当は大坪伝道師です。総点祈祷会10日木曜日6時30分から、コリント信徒への手紙5章です。大坪伝道師です。聖書学ぶ会10日木曜日14時から民数記の5章、桃山月例ミニアシュラム11日金曜日10時30分から、次週の聖日は、9時15分から教会学校の準備教会が始まり、礼拝は10時30分から、説教は愚か者と呼ばれてと題しまして、説教者は榎本英二牧師です。その他は各自お願いください。お知らせです。本日は子供と共に礼拝を守りました。毎月第1週教会学校は大人の礼拝に合流して子供を祝福します。お子さん、お孫さんをどうぞお誘いください。これから、今日のような礼拝を毎月第1週行っていきます。今年のペンテコステは5月27日です。洗礼転入会をご希望の方は牧師までお申し込みください。3つ目、教会にワイヤレスマイクが設置されました。ここにもありますし、何本かあるわけですけれども、どうぞご覧ください。石山教会には佐々木浩二兄弟が配線取り付けなどの工事をしてくださいました。先ほど、説教の中にもありましたように、3日4日、京都丸太町教会で教区総会が迎えて、大坪伝道師は順位を受けられました。おめでとうございます。予告です。5月27日に、大坪伝道師の伝道師の就任式を行います。礼拝後に、お祝いの挨拶会をします。その次ですが、京都南部地区、女性部第1回礼会は、先週、放送しました通りです。以下ご覧ください。ベテザの家の講演会の総会もご覧ください。NPO 法人のチールは理事会が26日土曜日です。11時から分かります。それからオルゴールの演奏会、こういうチラシがですねあります。これは下の NPO 法人の鈴鹿さんの主催でございます。パーキンソン病の発症、それを支えたオルゴールということで、5月20日日曜日ですが、13時から14時までございます。心に留めてください。個人消息ですが、後でまた、説教の中でもございましたし、4月29日バーテス病院で受診をされ、4月31日に転入されました石原秀和兄弟、根本英二牧師の出資金により、5月1日前年式、2日ご一緒がセレマ稲荷市というホテルでもございました。ご遺族ご近親者の上に神様のご祝福がありますよ。それから子供さんの、ご誕生ですが、秋山文子姉妹お孫さんで、
名前が、マナハちゃんです。アギハと書いてありますが間違いでございまして、マナハさんです。おめでとうございます。坂田早苗姉妹のモノさん、八木君が誕生しました。おめでとうございます。君村千代子姉妹のモノさんでマナさん、おめでとうございます。その他記載をお読みください。第4ページ目の投稿欄、奥田美代子姉妹、洗礼を受けられました奥田美代子姉妹の感謝と対して投稿をされています。今週の誕生者、10日松野正信兄弟、11日荒木恵子姉妹、その他今週お誕生日を迎えられることがありましたらその場でお立ちください。祝福のお祈りをしていただきます。
言葉よりも言われます。誇る者は主を誇れ。天の父なる神様、今紹介されました兄弟姉妹は今週あなたから命を与えられた記念日を迎えられる方々です。あなたが尊い導きと恵みによって選び救いに入れ、紹介の枝として加えてくださいました。深く感謝いたします。これまでの日々の恵みを感謝しつつ、またこれからの歩みを神様が共にいてお支えくださいますように、その健康とその働きとそのご家族の上にあなたの祝福がありますように、イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、おめでとうございます。松野さん、
はい、報告を続けます。京都教区の祈りのカレンダー、5月6日は西小倉めぐみ教会、倉橋剛氏です。京都国際社会福祉協力会、所久夫氏、です。次週の教会当番は柿崎達也兄弟、静谷博子姉妹、内藤博子姉妹です。司会は富松健二兄弟、総額は後ろ金子姉妹です。次週の食事はおうどんになっております。野の花会の担当です。先週の研究者、それから定集会報告は各自ご覧ください。省営29番、続いて祝福
願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。アーメン。
今朝初めてこの教会にお見えになった方を紹介いたします。その場でちょっとお立ちください。室美智子さん、おられませんか。あ、こちらにおられます。
はい、中国から来られた方です。で、福島から避難してこられています。
はい、ありがとうございました。
からもう一人、誰、はい、カードがございませんでした、失礼しました、あ、ありました、水田京子さん、沢子さんですね、はい、失礼しました、はい、石原、秀和兄弟にここでお礼と
先週お話がありましたように、源栄治ご様によって受診させていただきました。そしてその受診させていただき、主人も安心して旅立つことができました。そしてまた先生によって意義深い教義を行っていただきまして、それから皆様方にはお忙しい中ご参列いただきましたこと、心から感謝いたしお礼申し上げます。ありがとうございました。
それでは総額が流れますので、今日の御言葉をもう一度思い出していただきたいと思います。
今日は柿崎兄弟、松野兄弟、阿弥野兄弟、そして墓地永禅が松井兄弟、富松兄弟、中西兄弟となっておりまして、なかなか役員も役割を覚えるのちょっとしばらく大変ですが、皆様また覚えて何かありましたらそれぞれの係のところにご相談なりしていただきますように、次ペンテコステ礼拝は先ほども申しました5月27日です。愛参会がございます。愛参会は大坪先生の歓迎会をいたしますので、どうぞ皆様覚えて備えてください。次、礼拝堂とカナの部屋にワイヤレスマイクを設置することといたしました。次、大坪哲也伝道師5月27日、ペンテコステ礼拝にて転入会式、就任式、礼拝の中で執り行います。 次、榎本康郎牧師商店35周年記念礼拝、これはシラムセンター主催です。7月の7日の土曜日11時から12時、施工協会にて行われます。説教は後ろく敏夫牧師です。次、榎本牧師の出張を承認をいたしました。5月3日に近江兄弟社学園花の日礼拝の奉仕です。5月14日、南真代伝道協議会宇治協会、に、榎本牧師と坂田兄弟が、出席してくださいます。施工祈りの集いに関して、6月17日に礼拝後もたれます施工祈りの集い係として、去年に引き続き、引原兄弟と金子が